夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
ルールを知ろう。
部長、人事部に提出するこのシート、やっぱり全員に書いてもらわないとダメでしょうか。
確かに面倒だよね。でもそれが決まりというかルールだからね、守らないと。
こんなに本部に提出するデータが増えたら、データ作るので仕事が終わってしまって本来の仕事ができなくなってしまいますよ。
だったら記入例をみんなに配ってそれを見て書いてもらおう。
それもう本来の目的とずれちゃいませんか。
いいんじゃないの、ルールは守ってるんだし。
男性の部長と女性部下との会話、職場でありがちな風景、意味あるものが無意味になる瞬間。そもそもそのシートを集めることが仕事の時間を奪ってまでやるべきことなのかすらわからないまま作業は進むのであった。冒頭の会話で部長の男性らしい発言がありました。
いいんじゃないの、ルールは守ってるんだし。
これものすごく特徴的です。
男性はルールの範囲内であれば多少裏技的なことをしても OK であると考えます。
ほう。
裏技を使うことは起点が効いていると考えるのです。これが女性であれば、
それって意味ないんじゃ
とか、
裏技というより反則じゃないの
と感じるところでも男性的には OK なのです、
うん、
だから男性は法律解釈で妙に頑張ったり、サッカーやアメフトなどのゲームでルールスレスレのことを行うことに燃えたりするのです、
うんうん、
男性は仕事をする際にはルールの中でどれだけ成果が出せるかということを能力の判定基準にしています。ルールは守る、ただしルールの範囲内であれば多少の裏技は OK、 しかしルール違反は NG。残念ながら正しいことをしたとしてもその職場でルール違反であれば男性からは評価されにくいのです。
女性は男性のこの性質を理解しておけば仕事がかなりスムーズに進みます。男性がいる場所では少なからず何かしらのルールが存在しています。そのルールを目ざとく見つけることができれば、そしてそのルールの範囲内で効果を出せば男性からの評価をぐっと上げることができます。
はい。
さあ今回の気持ち、
ルールスレスレをやってみよう。
ゲームの裏技とかですか。
とはちょっと違う感じですね。
結果良ければいいですよ。
まあでも言い方は悪いけどそうですね。
部長さんの場合
そう
出せばいいんでしょ的な。
まあもうこれを本当にコンマ先頭にはなってしまってるんですけど、でもまあそういうような考え方ですよね。それがギリギリ NG じゃないっていうスレスレのところで、まあ出してるからいいじゃんっていうようなことをきっと言ってるっていうところはあるかもしれません。はい。
うさぎが飛べよ
ー。はーい。
さあ、今日配信日は2月7日。
2月7日ですね。
今日は何の日かというと、船の日です。
あー、ふーなね、27でふーな、なるほどなるほど。
茨城県の、
はあはあ、
ふな甘露煮店協会が2001年に制定したそうです。
おー、
ふな食べます？
ふなはあんまり食べないんじゃないかな。
ね、多分茨城県でも食べるんでしょうね、ふな。
あれ、ふなって川魚でしたっ
け。海じゃない、
ね、海じゃない、海ってごめんなさい、ね、なかなかふなはないですね。
で、
甘
露煮だから、甘露煮
ちゃんでしょ。
そして、
長
野の日。
長野の日？
オリンピックメモリアルデー。
ああ、長野オリンピックのね。
1998年の長野東京オリンピックの開会式がこの日に行われたそうです。
そうなんだ。なるほどなるほど。あ、行った、オリンピックで使う、オリンピックで使われた、ジャンプがあるじゃないですか。
ああ、ジャンプ
で。あそこには行きました。
お、何しに
いた
んでし
ょう。いや、なんで。なんか、なんだっけな、合宿かなんかで行ったんですよ、長野の方に。
え、ジャンプしに。
いやいや、やってんだよ、ジャンプから一回離れなさいよ。全然関係ないけど、その演劇のなんか合宿で行って、ついでに見に行ってた記憶があります。まあ夏場だったんですよ。演劇の合宿って地獄ですよ。朝から晩までやってますから、練習。もう飽きますけど、ね。
同じ台本も。
そうそうそうそう。
程よく
程よくがいいんです、程よくが。何の話でしたっけ。オリンピックですね。
オリンピックです、はいはい。まあ、そんなわけで今年は、うん、ピョンチャンオリンピック。
ああそう ね、 ね、韓国で行われますからね。
はい、2月9日が開会式だそうです。
じゃあこの配信日の2日後。
そうですね、うんうん、もう私フィギュアにハマっているので。
ああそうなんだ。
はい、めっちゃ楽しみです。
いいですね。
イエーイ
まあほら韓国だからあんま時差もないからね。
そうですね、
よく、うん、せずに見れるかもしれません。
そう、フィギュアハマってて、うんうん、年末私全日本女子見に行ってるんで。
お、え、現地に
今回の東京の府中でやってたので
、うんうんうん、あ、そうなんだ。
そうなんです
。すごいハマってるじゃないですか。
ショート見に行ったん
ですけど。どうでした。
すごい
よかった。
よかったです。女子が今年ちょっと、日本の女子はちょっと暑いので。
あ、そうなんだ。
そうなんで。
どっち推しなんですか。どっちも男子女子とか特に
ないですか。特にないですね。
両方とも
面白いです、
ね。いいですね。
フィギュア本当チケット取れなくて。
そうなんだ。
本当今取れなくて。
そんな人気なんだ。
すごいです。男子とかも本当取れない。
あ、まあ男子はね、羽生くんとかね、宇野昌磨くんとか、まあ
そうそうそう、
いっぱいいろんな、
いっぱい、ね、
なんだっけ、あのすげえ個性的な田中圭司さん。
田中圭司選手。
すげえ個性的な名前と思って一発覚えたんだけど。
うんうん、グランプリファイナルとか名古屋でやってたんで行きたかったんです。本当取れなくて。
そんなに人気あるんだ今。
はい、
まあ、会場自体が多分そんな大きくもないっていうのはあるんだろうけどね。
まあでもセロ満席でした、ね。
あ、本当、
うん。
全然関係ない話を一個だけしていいですか。今思い出したんですけど、羽生くんね、あの浅草にちょっと用事があって、うん、浅草に行ったんですよ、浅草寺にあたりに。で、ちょっとまあ冬場だったんでマスクして行ったんですよ。そしたらあのお土産屋さんのおばちゃんに、うん、兄ちゃん兄ちゃん兄ちゃん、あのスケートのあの子に似てるよね、誰ですか、あのほら金メダル取った人って、その時ちょうどあの羽生くん金メダル取ったから、うん、ああ羽生くんですかって、そうそうそう、それだとメガネグラサンかけたらもう本人そっくりだよって関係ねえじゃん、俺のパーツどこ行ったんだよっていうことが今あったのふと思い出したんだけど、なんかでもそういうね、おばちゃんのノリがすごい好きで、ついついそこで人形を買っちゃったんだけど、結局俺も。
あ、それがおばちゃん持ってたよ。
多分ね。でもなんかそういう切り口がすごい面白かったんですよ。結局俺のパーツは必要ないんだねっていうね。しかも帽子も込めたから耳も出てないから。もういい。男だけだからね、基本的には。っていうことがあったのにはふと思いましたんですけど、ごめんなさい、話が。そうそうそう、話がそれだね。まあまあ、そんなフィギュアスケートもね、ありますけど、冬場のスポーツなんかやりますか。
あ、でもスケート
やる、
スケート
や
る、去年来ました
ね。マジで、
ほんすごい久しぶりに滑ってひょーって
、まあ、そうなりますよね。
最後は割と
来
ましたが、なんかでもリンクが結構なんか結構いいリンクに行ってしまって、普通になんか選手の
ジュニアとか、
はいはい、選手の人が中央とかでくるくる回
ってる。え、そんなみんな一緒になってやるのやってるの。一緒
に一般放送とかやってるの。
そうなんだ。
その合間でなんかコーチと、うん、なんか選手がいて、うんうんうん、でコーチがコラジカセかなんか持って曲を流しながらこう、
そうなんだ。え、そんな、なんかこう選手用のとことかってわけじゃないんだね。
もしやるとしたら貸し切りとかで。
うわ、大変だね。
そう、一般開放する前の時間を抑えるかとかで、本当に日本の選手は練習する場所がなくて、だから大学とかに行くしかなくて、で大学卒業すると本当に練習する場所ないから、ね、引退しちゃうんですよ。
なんかもったいないですね。
そうなん
です。確かにその氷がフラットな氷である程度の広さがあると思って、条件が難しいのは分かるんだけど、いやー大変だ、それは知らなかった。ぜひあのなんかそういう力のある方はスケートリンクいっぱい作ってあげてください。よろしくお願いします。
これショーってね、後ろに走っていくのとかをふわーっていう
ね。だってほらやっぱりなるべくそんな気にせずに練習したいじゃないですか、ね、と思うんですよ、きっと。
こっちも楽しみたいのに、
うんうん、
す
み
ません
って。お互いに遠慮しちゃったらね、なんかちょっともったいない気がするけど、
はい、
いやそうなんだ。いやでも楽しみですね、オリンピック
楽しみです。
はい、
トヨコは何かいますか。
あ、でもやっぱジャンプとかは
ジャンプ、
うん、おーってなんか盛り上がる感じが、
うん、
あとのフィギュアとかも普通にすごいなと思って見てますね、
うんうんうん、
うん、あのくるくる曲がるわ
本当に、
うん、はい、ね、まあ、我々は多分ね、車のスポーツ設備にぬくぬくと引きこもってる感じなんでしょ
う。ちでテレビ見て
よ。もうなんかオリンピックに出場する選手に謝らなきゃいけないね我々ね。
だって寒い時に寒いところよ。
そうですけどね、
なんて、う
ん、ねえじゃねえよ、そこ可愛く言われても困るわ。
ねえ、早く来ない
から。そうですね、
はい、はい、まあ、というわけでオリンピックが楽しみです。
いろいろ失礼だよ本当に。はい、わかりました。
さあ言ってきましょうか。ね、うん、水曜日は木桜スイちゃんが秋田県でスイスイと、
そうですね、
木桜スイスイと回っておりますので、はい、応援よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スイボイス CD も販売中です。
はい、ぜひ聞いてください。
はい、ガイド君は
文学部いいですか。
あ、そうだ、各週金曜日文学部配信中です。はい、今月は多分森鴎外の舞姫を読めるテ
ー
マ
です。おー、また渋い。
読んでて辛い。
結構昔のやつはね、
あれなんか文語体で書かれているので、口語体じゃなくて、そう、呪文みたいです。
そうね、確かに、ね、
なんとかニャって書いてあったので、もうニャーしか出てないです
よね。そうなりますよね、はい、しょうがないですよ
ね。ニャー、猫かなって思って。
はい、
そんな感じです。
はい、はい、私ちょっとお知らせを取りに携帯を見に行ってもいいですか。
忘
れちゃったんだもん携帯だって。
そしてガイル君は伝説になりました。
死んでない死んでない。
そして伝説へ、
このね、ゆるい感じでね。はい、あの先週もお伝えしましたけれども、
うん、
2月の17日、うん、土曜日、神保町アートスポットラドにて、初の落語に挑戦させていただきます。はい、はい、そうですね、トン測定通風という名前でやらせていただきます。一応作品は長短というお話と、化け物使いというお話、あの3時からの回と7時からの回2公演なので、それぞれ違うお話をやらせていただくんですけれども、どちらにどちらをやるかはちょっとまだ決まってませんので、あの多分私がなんとなくふわっとツイートするので、それをチェックしていただけるとありがたいです。
だいたい一人忘年会。
そうね、一人忘年会ね、一人新年会もやらなきゃいけないね。
新年会ですね、
うん、もう2月だけどね、はい、そうだね、はい、よろしくお願いします。
というわけで、はい、では相葉由
紀子と篠崎大輝と
カビちゃんと
ガエル君でした。
それではまた来週、
バイバーイ。アヒルが飛んだ。